昔、田舎暮らしの人の子供たちが、湧き水を木で囲んだもののもとに出て遊んでいたのだが、大人になったので、男も女も互いに恥ずかしがっていた。しかし、男はこの女とこそ結婚したい。女はこの男とこそと思いつつ、女の親は他の者と結婚させようとするのだが、女はそれを聞き入れないでいた。この隣の男のもとよりこのように歌を送ってきた。筒伊豆の井筒にかけしマロが高え、杉にけらしな芋を見ざる間に。湧き水の筒に印をつけて測っていた私の背丈もきっともうあなたを越してしまったことでしょう。あなたにお会いできないうちに。女の返し比べ腰、振り分け髪も肩すぎぬ。君ならずして、誰かあぐべき。長年あなたと背比べをしてきた私の振り分け髪も、肩を過ぎるほどに長くなりました。あなた以外の誰のために、この髪を結い上げるというのでしょうか。などと言い合って、ついに元からの願い通り結婚した。さて長年経つうちに、女は親が亡くなり、男の世話も満足にできなくなったので、男は一緒に貧乏生活になるのは嫌だと、河内の国高安の氷に行き通うもう一人の妻ができた。そうではあったのだが、この最初の妻は疑うそぶりもなく男を河内へ送り出すので、男は浮気していると思って疑い、庭の植え込みに身を潜めて隠れ、河内へ行ったふりをして見ていると、この女、とても念入りに化粧をして、ぼんやりと物思いに沈んで、風吹けば、沖津白波竜田山、弱にや君が一人こゆらん。風が吹けば沖の白波が立つという名の竜田山を今夜あなたは一人で越えるのでしょうか。と読むのを聞いてどこまでも愛しく思って河内へも通わなくなった。たまたま例の高安に来てみればもう一人の妻は最初のうちは奥ゆかしく繕っていたのだが今は遠慮がなさすぎで侍女など使わずに自らしゃもじを持って、器に飯を盛るのを見て、男は嫌になってしまい、通わなくなった。なので女は男のいる大和の方角を眺め望んで、君が当たり、三つつをおらん生駒山、雲な隠しそう、雨は降るとも、あなたがいらっしゃるあたりを眺めていましょう、生駒山よ。雲であの人との間を隔ててしまわないでおくれ、たとえ雨が降ったとしても。と歌を読んで眺めていると、かろうして大和に住む男は、来ると言った。女は喜んで待っていたが、何度もすっぽかされたので、君こんと、いいしよごとに過ぎぬれば、頼まぬものの、こいつつぞ降る。あなたが来るとおっしゃった夜ごとにすっぽかされて、もう当てにはしていないものの、恋しつつ時間が過ぎていくのです。と女は読んだが、男はもう通わなくなった。つついずつなどの題で教科書によく取り上げられます。つついずつ、つついずというのは井戸のことですけれども、ここでは多分清水が湧いているところに周りに柵を作って、共同水汲み場みたいにしているものと思います。その井戸のところで子供の頃二人で遊んでたんですね。爽やかな子供時代の情景です。その幼馴染の二人が年頃になって、念願かなって結婚しますが、男は女の親の経済力を頼りにしており、女の親が亡くなったらよそに女を作ってしまいます。そればかりか、自分のことを少しも疑わない妻に対して、男の側が疑うんですね。こいつ浮気してんじゃないかなと。そこで茂みの中で見張っていたところ、 女は夫のことを気遣う大変優しい歌を読むので心打たれて、もかわちの女のところに通うのはやめたということです。女が男を思って読んだ歌、あの人は今頃竜田山に夜を一人で越えているのかしらという歌は、万葉集の大久野姫巫女が弟大津の巫女を案じて読んだ歌に通じる響きがあります。二人行けど行き過ぎがたき秋山を、いかにか君が一人こゆらん。ところでこの段の男は明らかに成平ではないです。男が女親の経済力を当てにしている点、京都ではなく河内と大和を拠点としている点から、成平とは別の人物と読めます。このように伊勢物語は必ずしも成平ばかりを追うわけではなく、時々寄り道をするんですね。そこが広がりが出て飽きないアクセントにもなっています。